やはり三日目を見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。今日は四季のところからギデオンのことからをですね学んでいきたいと思っているんですが、その前に昨日コンサートが持たれまして、新しいチームがたくさんデビューいたしました。ですごく祝福された時を持つことができました。でまた今日もですね、ハンドベルクラブが、いつの間にかできてしまってですねもっと違う、はい、で面白いなと思ったのはですね、ある兄弟がですねハンドベルをした後ですね、腕が痛くてですね困ってたんですね。で見てると軽く見えるんですけど かなり大変みたいですね。で、で皆さんもですねハンドベルクラブに入っていただきたいというふうに思います。それとともにですね、昨日はですね、結構新しい方が来られまして、リピーターの方もおられたんですけれども、一人は英会話をしたいという方がおられてですね、今日は来れないんだけど来週から礼拝に来るって言っておられまして、そのヨンボさんが昨日来られてコンサートに歌を歌ってくださったんですけど、なんかすごくその外国の方が来られてね歌を歌ったのが感動したみたいで、ぜひ会いたいということで、ね、礼拝に来られるということを言っておられました。それからあとはのぞみちゃんのね妹さんが彼氏と一緒に来られたんですけど、相手は島原にいらっしゃるんですけども、一緒に来られまして、でいろいろ話をしましたけど、S さんも信じたようですよね、神様に感謝をしたいというふうに思います。でそれ以外にもですね、問題になってるから言っていいのかな分かんないですけども、亀村さんのケアマネージャーの方が来られましてね、でなんとそのお嬢さんはミス長崎だそうですけれども、だからミス長崎が来ましたので、うちの教会にミス長崎も来たのよってこれから言ってください本当だ本当ですよ、これ冗談じゃなくて本当にミス長崎の人が来られたんですね。それからあとそれ以外にもですねいろんな方が来られました。で、なんかすごく良い時を持ちまして、とってもコンサート終わった後みんな帰らないでですね、祝福された時は残るんですけど、残ってですね、どうしても用事がある方は帰るんですけども、本当に良い時はねさーっと帰らないんですよね、残るんですよね、みんな残ってですね、あっという間にお菓子はなくなりましたけれども、良い交わりの時を持つことができて本当に嬉しく思っております。で思うんですけれども、コンサートを回を重ねるたびごとに臨在が強くなってきていることと、すごく主は人々に触れてるなと思うんですね。で昨日は私の妻が企画をして司会とかしたんですけども、ちょっとやってる方としてはきつかったみたいなんですけれども、私もお話をしたんですけれども、きついわけではなかったけど、そんなぐーって話したってわけでもないんですが、でも終わった後なんかすごくみんな触れられてたのが分かったので、主の方がなんか見て置かれてるなってことを感じます。だから私たちがどうのってことじゃなくて、神様の方がすごく手を置いておられて、コンサートの会を重ねるごとに人々の心に触れておられるなってことを感じますね。だからぜひ皆さんですね、これからいろんなお友達を誘っていただければと思いますし、あとは新しい地もいっぱい出てきていますので、ね、今日はついにハンドベルクラブもできましたので、ね、そのうちオルガンクラブとかですねサックスクラブとかですね、いろいろできたら面白いなと思いますけども、一応フルバンドオーケストラっていうのはね、一番最初のゼロ開拓の時から祈ってることなので、いつかやがてそうなることを本当に信じております、ね、だから皆さんぜひですね主に期待して祈ってほしいというふうに思います。さあそれで聖書の方に入っていきたいんですけれども、四式のところを見ていただきたいんですけれども、さっき書きました6章ですが、今日先ほど読んでいただいたところに行く前に、少し四式の6章の1節のところから見てください。ギデオンを通してミディアン人が、イスラエルはですねミディアン人に勝つんですけれども、どういう戦いがあったかをちょっと見たいと思います。6章の1節、四季6章1節、423ページ一つ前の聖書の方は387ページ、イスラエル人はまた主の目の前に悪を行った、そこで主は7年の間彼らをミディアン人の手に渡されたと書いてありますね。でイスラエル人がですね、主の目の前に悪を行ったわけですね、罪を犯したわけです。その結果7年の間ミディアン人の手に渡されます。これは刈り取りだったわけですね。新約時代の今はイエス様の十字架があるので許していただけます。ただ許していただきますが、ある刈り取りをすることは確かにあります。でこの7年間というのは、イスラエル人にとっては刈り取りの時だったわけですね、罪の刈り取りですね、悪を行った刈り取りだったんですね。でその結果その7年間でイスラエル人はすごく弱くされます。6節を見てください。それで6節、イスラエルはミディアン人のために非常に弱くなっていたと、弱くされたんですね、強かったイスラエル人が。するとイスラエル人は主に叫び求めたと。 弱くされたので神に叫んだんですね。で私たちも、非常に弱くされることがあると思います。体力的に弱くなる、経済的に弱くなる、あるいは人間関係がこじれて非常に精神的に弱くなる。弱くなること自体は嬉しいことではありませんが、人は弱くなると本気になって神に求めます。その神に求めることは素晴らしいことなんですね。もちろん弱くならなくても強い時にも神を求めればいいんですが、どうも強くなると人は神を忘れます悲しいですねこれは ね。本当にこう、ね、神様を体験していくとどんなに祝福されても常に神を求める心が育まれてくるんですね。これは素晴らしいことですけれども、多くの場合は強い時は神を忘れてしまい、弱くなると神を求めるという曲があるんですね。でこの時イスラエルも、イスラエルの歴史を見るとそれの繰り返しですよね。弱くされて神を求めた。そしたら神様はその叫びに応えてギデオンを呼び出されて、ギデオンを通してイスラエルはミディアンに勝つんですね。それが11節、ね、有名なところです。ちょっと読んでいきますよ。神様はギデオンを呼び出されるわけですね。さて主の使いが来て、天使です。天使がやってきて、アビエデル人ヨアシに属するオフラにあるカシノキの下に座った。この時ヨアシの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒蔵の中で小麦を売っていたと。ギデオンはどういう状況だったかというと、ここに書いてますね。ミディアン人から逃れて逃げてたわけですよ。そして酒蔵の中で小麦を売っていたと。この酒蔵ってのはすごく大きいんです。だから酒蔵の中でっていうのはですね、酒蔵の中に入れちゃうんですね。だから隠れれるんですね。そこで麦を売ってた。だからミディアン人から逃げて隠れて、ああ酒蔵の中って歌になりそうですけども ギデオンの歌を書いてね、逃げて隠れて、ああ酒蔵の中、ね、ミディアン人が怖いの怖いの怖いのよっていう感じですよね。そういう感じで隠れてたわけですよね。ところがね、そのギデオンに向かって神様は呼ばれるんですね。で面白いなと思うんですよね。普通逃げて隠れている人のところに神様は、てか人は普通はですね、そういう人をですね、だらして呼びません。だらしないなとか臆病者とかね、まあ、ひどい人は卑怯者とか言うでしょうね。でもイエス様は、新約だから、旧約だからイエス様って神様ですけれども、新約で言えばイエス様は、その逃げて隠れていたギデオンに向かって言われるわけで、天使がやってきて言います。それが12節、勇士よ、主があなたと一緒におられるって言ったんですね。あなたは勇士だって言ったんですね。どう見ても逃げて隠れているこのギデオンは臆病者に見えますが、神様はそうじゃない、勇士だって言うんですね。で神様のおっしゃることばが正しいんです。でなぜ勇士かというと、主があなたと一緒にいるって、神様が、新約といえばイエス様が一緒にいるから勇士なんだよって言ったんですね。でギデオンはそのことに気づいていなかった。だから自分は一人ぼっちで、そして神様は自分たちを見捨ててしまった、だからこんな目に遭ってる、だからダメだって言って逃げて隠れて、ね、怯えて麦を打ってたわけです。でも神様はそうじゃない、私は一緒にいるだろうって言うしよって声をかけたんですね。そしたらですね、ギデオンが言うわけですね。今言ったこと言うわけですね。ああ主よ、もし主が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。つまり神様がいるなら、なんでミディアンに手に渡されてこんなに弱くなったんですかっていうことですね。まあ、これ悪の結果なんですけれども、私たちの先祖たちが主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って私に話した驚くべき御業はどこにありますかって。これは出エジプトしたときに10回奇跡を見ます。ご存知の方も多いと思いますけども、10回の映画を見たら分かりますように、航海が割れたりですね、その前に10個の奇跡が起こります。最後は、ね、エジプトの横がみんな死んでいく、ね、奇跡ですけども、すごい奇跡がいくつも起こるんですね。尋常じゃない奇跡が。そういうすごい奇跡をなさった神様、最後に航海まで割ってくださった神様はどこにいるんですかって。もうこの7年間負けっぱなしで弱くなったわけで何にも起こってないじゃないですか、どこに神が一緒にいるって言うんですかっていうふうに聞いても言ったわけですね。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。そしたら神様はですね、面白いです。それには答えないんです。それには答えないで、あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え、私があなたを使わすのではないかって言うんですね。いうのはね、神様は私たちの質問に答えることがお出来になるんですが、答えられない時があります。それは答えないというのが答えですいやこれ真面目にそうなんですよ。全部答えなきゃいけないってことはないのです。これは、ね、罪を犯した結果7年間、まあ、悪を行った結果7年間の刈り取りだったんですけども、神様はそういうことがないで、今ここから前に向かって語られたんですね。で神様一緒に言ってるけど、どこにいるんですか、これ見てくださいよって言った時に、神様はその説明をされないで、いやその力でいいんだって、逃げて隠れている その弱いそのままの力でいいから行きなさいって、ね、その力で行くならば私があなたを使わすからあなたはイスラエル人を、ね、ミディアン人から救い出せるぞって言ったんですね。で面白いなと思うんですね。普通我々こう考えるんですね。逃げて隠れているこのギデオンがですね、ね、神様一緒にということで奮い立ちまして、ね、強くなって、今の人わからないけど昔はポパイっていうのがあったんですね。ほうれん草をパッと食べるとですね、ピュンとこう力をかけてポパイ出せるマンってのがあったんですけども、若い人は説明しないとわかりません ね、それがあったんですね。それがあったので、そういうふうにほうれん草を食べて強くなって、強くなった気でも通して勝つっていう意識なんですよね。でクリスチャン結構それがあるんですよ。自分が変わらないと神様の働きができないって、自分が強くならないとダメだ、クリスチャンになったんだからもっと清くならないと、クリスチャンになったんだからもっと立派にならないと、クリスチャンになったんだからもっと清くならないとってこう思うんですね。で思えば思うほどそうなれない自分に気づいて落ち込んでいくんですね。そういうタイプは自分で頑張ろうとするから、自分で頑張ろうとするからあるところまでできるんですが、あるところを超えたらできませんので、もっと落ち込むんですね。で面白いなっていうのはここで、その力でいけって、その力は逃げて隠れている力です。7年間弱くされた、その弱くなった力です。その弱いままでいい、逃げて隠れているそのままでいいから行きなさい、私が使わすから行きなさい、私神様ほどね、神様が使わすから行きなさいって言ったんですね。あなたが強くなるんじゃなくて、私が使わして、私が一緒にいるから、だから行けば勝てるから行きなさいって言ったんですね。それ大事なところなんですね。共にいらっしゃる神様が働いてくださる、共にいらっしゃる神様が私たちを作り変えてくださる、共にいらっしゃる神様が私たちを立て上げてくださる。だから福音なんです。だから希望なんです。だからいつも言いますように、マストじゃなくてキャンビーなんですね。英語で言うとねばならないんじゃなくてキャンビー、できるって、神がいるからそうできる、そうなるってことなんですね。でところが多くのところでですね、マストで説教されてるんですよ。クリスチャンだから清くならなければならない、クリスチャンだから愛さなければならない、これはきついんですよ。だから最もクリスチャンが顔がしかめつらいになるなんですよ。いや本当にできっこないもん。でも共にいらっしゃる主がいるから、あなたを愛することができるようになる、イエス様が一緒にいるからあなたは清くなっていくっていうと希望なんですよ。あ、神様がしてくれるんだなって、神様がそうされるんだなっていうと希望なんですね。でこの時ギデオンに頑張って強くなって勝てって言ったんじゃないですね。弱いままでいい、でも行きなさいって、私があなたを使わすから行きなさい、行けば私が一緒にいて、私が働いてミディアン人を打ち負かしてイスラエルを勝たせてあげるってことを言ったわけですね。これですね、そう言ったんですね。ところがね、ギデオンはね、はいってすぐ言わないんですよ ね、ああ主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょうってね、ご存知のように私は、私の分断はマナセのうちで最もよく、マナセってのは十二部族の一つなんですけども、その中でも最も弱い分断で、私は地内で一番若いと、弱い上に若いと、ね、まあ、まあ、ダメだダメだって言ってんですね、まあ、誰かみたいですよね、ダメだダメだって言ったことありませんか、ダメだダメだって言ってんですよね、まあ、弱いし若いしダメだって言うんですよね。そしたら神様は言います、私はあなたと一緒にいる、だからあなたは一人を撃ち殺すようにギデアン人を撃ち殺そう、終始一貫してます、神の言葉、私が一緒にいる、だから一人を殺すように、ね、これ13万5千人いるんですけど、後で見たら分かります、13万5千人を一人のように殺せるぞって、それは私が一緒にいるからだって言ったんですよね。ギドンが強くなるからとか、あなたが変わるからってない、私が一緒にいるからできるぞって言ってるんですよ。ようなんですね、新約時代の今、私たちはイエス・キリストが信じられるんです。今日皆さん聖餐を受けましたよね。聖餐を受けた方はイエス様を信じてらっしゃる方ですから、一緒にいるんです。イエス様が一緒にいるからできるのです。イエス様が一緒にいるから神が成してくださるんです ね。これはすごい希望ですよね。喜びを持って帰ってくださいね今日本当に本当そうなんですよね。あなたが使わされている場所が家庭でも職場でも学校でもどこであったとしても、主が使わせてくださっているのは、主が一緒にいるならそれができるんですね。これそう言ったんですね。で、まあ、ところでね、さあここから今日の中心の説教に入るんですけども、神が言われたから13万5千人いる敵にギデオンは勝てるっていう神に言われたんですね。でもギデオンはですね、そこでね、本当に神様だったら、神様がそういうんだからそうだろうって、でも 本当に神様なのかなと思ったんですよね。これ大事なことなんですよ。多くのクリスチャンが神様が言ったと思って思い込んだだけで実は神様でない場合もある。これ吟味と言います。確認しないといけない。ギデオンはしてるんですね。17節を見るとまずここで1回目で今日後で今日のところに行きますけどね、まずここで1回目ね、その前にここでしてるんですね。お願いです。17節、私と話しておられるのがあなたであるという印を私に見せてください。神様だっていう印を見せてほしい。どうか私が贈り物を持ってきてあなたのところに戻り御前にそれを備えるまでここを離れないでくださいと。今贈り物を持ってくるから待っててって言ったの。イエス様が、あ、イエス様というか、ここで天使ですね、天使が、それで主はあなたが戻ってくるまで待とうと恐れたと、待ってるよって言ったんですね。で、ギデオンはその後一匹のヤギの子を料理してですね、それからヤギの子を料理するっていうから、まあ、優雅な時代ですよね。ヤギの子を料理してそして水物を鍋に入れて、なんだっけ、すいません、1エパの粉で種を入れないパンを作って肉をカゴに入れて水物を鍋に入れてカシの木の下のところに持ってきたと。食べたくなりますね。そろそろお腹減ってきましたよね。でそしたら面白いですね。ギデオンは神の使いはギデオンにこれを食べるんじゃなくて言ったんですね。12節、肉と種を入れないパンを取って肉とそのパンを取って岩の上に置きなさいと。そしてその上に水物を注げって。なんか無駄になりますよね、そのことしたら。でもそうしようって言ったの。それで彼はそのようにしたら、21節、すると主の使い天使はその手にしていた杖の先を伸ばして肉と種を入れないパンに触れた。するとたちまち火が岩から燃え上がって肉と種を入れないパンを焼き尽くしてしまったと、ね、パーってもうそこで火がついたわけですね。いきなりね、そして燃えたの、焼き尽くしたと。まあ伝承の生贄みたいな感じですね。それで主の使いは去って見えなくなります。でこれでこの方が主の使いだったことが分かった。ギデオン分かったのよ。あ、天使だったって分かったんですね。面白いのは天使だった分かった瞬間、今度はですね、ああ神主よ、私は面と向かって主の使いを見てしまいました、死んじゃうって言ったんですよね。そしたら神様が、安心しなさい、恐れることはあなたは死なないって言われるんですね。そこでアドナイシャロムっていう風に祭壇を作って、ギデオンは、まあ、言うんですけど、シャロムって平安って意味です、ね、これ一つ目の印なんです。本当に神様だと分かったんですね。その結果ですね、この後、もう今日はここを端折りますけれども、グードね、グードレハは神様に忌み嫌われますので、そのアシェラドをバールの祭壇を壊しに行けって言われて、ギデオンは怖いから昼じゃなくて夜にやりに行くんです、ね、そしてその後に今日のところに行きます。人々を集めるんですね。3万2000人ぐらい兵士が集まるんです。でも敵は13万5000人いるんですね。で13万5000人を相手に3万2000人というのは勝ち目がない、全然。だからやっぱり怖いんですね。だからね、神の御心をやるときね、怖いときってあるんですね。路上ライブに行かれるときですね、全然平気な人がいるんですね。井上君は平気だそうです、ね、教会でやるときの方が緊張するそうです。こういうところでやる方が緊張して、ああいう外に行ってですね、身も知らない人がたくさんいるところに行ってね、叫んだり歌ったりするのはね、なんか何とも思わないんですって。だから皆さん、怖いときはまず井上君と一緒に行って井上君に曲歌わせてください元気が出るって言ってましたよね。まあ、ね、これは特別な賜物だと思います。普通はやっぱりああいうところに行って歌おうと思うと怖くないですかね。全然平気な人も中にいるでしょうけど、私よく誤解されるんですね。最近説教ずいぶん変わってきましたけど、昔は激しい説教するタイプだったので、なんか人にバンバン伝道して知らない人でもどんどん声かけて話すんだろうって誤解されるんですけど、私知らない人に声かけるの大の苦手なんです怖いんです ね。だから私開拓伝道してゼロからスタートしましたから、一番最初の会談の時には公園に行って声かけて伝道したんですけど、声かけるのね、簡単に声かけられないんですよね。一人の人の前を 4,5 回往復してですね、一回は子供連れの親に、子供連れの人がいてです、子供がね、行ったんですよね。お父さんの人誰とか言うからですね、ほっときなさいって言ってですね、で行かれちゃいましたよね落ち込みましたよね。うわ情けないなとか思ってね。でそして本当にそういう弱さを感じるんですよね。で必死に祈ってですね、神様って祈ってある人に声をかけたら、その人が一番最初に救われた人ですね。徳島から来ていた人でね、離婚した後に自分の息子に会いたくて来て、息子さんに拒絶された人だったんですね。でその人が一番最初に救われたんですね。で教会で受けたね、帰る家がなくなってね、そういう人がいたんですね。それ以外にも由美子牧師の弟さんとね、教会の前で声をかけて救われたとかね、まあ、そういうのが起こるわけです。ところがその一人声かけるのに、私はポイポイって声かけれるタイプじゃないんですね。怖いんですね、苦手なんですよ。 でギデオンも13万5千人を相手に3万2千人戦うときにやっぱり怖かったんだと思いますね。そして神様は確かに言ったと思うんだけど、大丈夫だろうかと思ったと思うんですね。で何をしたかって確認をしたんです。で皆さん、神様はね、確認をするときにね、まだ信じられないのかお前なんて言わないんですよ。ギデオンが確認したときに神様はその確認をちゃんと与えて、大丈夫だよ、私が言ったんだから大丈夫だよって、間違いなく私だよ、安心していけよって、こう神様ってね、そういう方なんですよ。私たちが恐れたり弱さを感じて時に、だらしないなって言うんじゃなくて、神様本当にあなたですかって、あなただったら間違いなく勝てる、あなただったら必ずそうなる、でも本当にあなたなんでしょうかってこう確認をした時に、神様はその確認を決してですね、退けなかったんですね。それが今日のところなんですね。36節ギデオンは神に申し上げた。もしあなたが仰せられたように私の手でイスラエルを救おうとされるなら、今私は内場に刈り取った1頭分の羊の毛を置きます。1頭分の羊の毛でどれぐらいなんですかね、分かる人います？1頭分の羊の毛でどれぐらい、分かりませんけど、ね、それを置きますと、ね、でもしその羊の毛の上だけ、その羊の毛の上にだけ露が降りていて周りの地全体が乾いていたら、あなたはお言葉通りに私の手でイスラエルを救われることが私に分かりますと、示してくださいと確認ですよ。この羊の毛だけ濡れていて周りは乾いていたら、ね、あの普通そういうこと起こらないでしょ絶対に。だからそしたら神様が、私を取り救われて分かるからやってくださいって言ったらですね、神様はですね、聖書はもう実に簡単に書いてあるの。38節するとそのようになった、するとそのようになった、すごい簡単ですねいや聖書ってね、大事なことをさらっと書くところがあるんですよ、ね、すると天そのようになった、13文字ですよ。でこれすごいことですよ。神様に本当に恐れを持っていたギデオンがお願いしますって言ったら、神様はいとも簡単に示してくださったんです。大丈夫だよっ て, って言って、そしてギデオンは翌日朝早くその羊の毛を押し付けて、羊の毛から露を絞ると鉢いっぱいになるほどの水が出たわけですね。で周りは乾いてたんです。ギデオンはね、弱かったんですね。それで納得できないんですね。もっぺん言うんですよ。でこれがね、まだね、聖書はすごく正直なんですね。これ面白いんですよ、聖書って。あの39節、ギデオンは神に言います。私に向かって身怒りを燃やさないでください。まず最初にね、うんと答えてみましょうか。神様、怒らないでね、怒らないでね、もう一回だけ言わせてって。こういうことです、うんと答えて言えば。ですからね、すごくギデオンが神様に向かって素直に正直に言ってるんですね。私に向かって怒らないでくださいと。私にもう一回言わせてほしいと。もう一回だけお願いします。どうか、どうぞこの羊の毛でもう一回だけ試みさせてください。今度は逆。この羊の毛だけ乾いていて、水田体は杖が降りるようにしてくださいと。逆してくださいと言ったんですね。ね、皆さんなら怒りませんかね。分かったよってやりますか。どうでしょうかね。神様は忍耐深いですね。一切怒らなかったの。次も後悔でありますよ。40節。それで神はその世、そのようになされたって。その夜、そのようになされたって。ギデオンはですね、あの、怖かったんで。どうしてもまだ勇気がなかったんで。もう一遍聞いたんで。すいません、神様、もう一回言わせてくださいって。怒らないでお願いって言ったら、神様はですね、言われた通り今度は逆で、その羊の毛だけは全く乾いていて、周りだけついて濡れてるんですね。これありえないことが起こったんです。言った通りに2回も。ギデオンはですね、神様だって、間違いなく神様だって、一緒に神様がいてくれるって、よしじゃあ行こうと思ったんですよね。そしたらですね、この後が面白いんです。3万2千人いたんですけども、7章のところ行きますね。ちょっと見てください。エルバールってのはギデオンの別の名前。それでエルバール、すなわちギデオンと彼と一緒にいた民はみんな朝早くハロデの泉のそばに陣を来た。ハレドの泉ってね、イスラエルに行った方は見に行くと思いますけど、結構素敵なところです。そこに行って陣を引きます。で、ミディアン人の陣営は北の方にいたわけですね。モレの山沿いの谷にあったと。さて、そこで2節、7章2節、神様はギデオンに言うんですね。あなたと一緒にいる民は多すぎるから、多すぎるからって言ったんです。でも13万5千人を相手に3万2千人だったら4分の1もいないんですよ、ね、5分の1は超えてますけど4分の1もいないんですよ。なのに多すぎるって言ったんですね。なぜかというと、私はミディアン人の彼の手に渡さないと。イスラエルが自分の手で自分を救ったと言って私に向かって誇るといけないからって。 面白いですね。3万2千人で勝った場合はね、ね、勝った場合はね、俺たちが自分の力でやったって言うって言うんですよ、ね、だからダメだって言ったんですね。で、だから今民に聞こえるように告げ、恐れおののく者は皆帰りなさい、ギラデさんから離れなさいと言え、ね、恐れた人は帰れって言えって言ったんですね。そしたら実際民のうちから2万2千人が帰っていき、1万人が残ったと。2万2千人は怖かったんですね、正直だと思いますよね。で帰っていった。で1万人が残ります。13万2千、5千人に対して1万人だから、これもかなりきついですよね。でも神様はまだ多いって言うんですよ。で面白いなと思うのはね、主が奇跡をなさるとき、主が勝利を与えるときね、普通人は交換、だんだんチームが強くなって数が増えて勝てると思うけど、神様はその逆なんです。神が奇跡をするぞって言って従っていくと、ますます不可能になっていくんですね。その後に逆転が起こるってことがしばしば起こる。例えば日本の個人児童養護施設を作ることをはっきり神様に示されて、最初1600万で済むと思ったら、 そっちはダメで3億円かかると分かった、ね、そしたら3億円かかると分かったときに、実はホエバー21っていうね、韓国で、まあ、アメリカ系の企業ですけど、韓国の企業が援助してくれるということで、1600万の時には半額の800万を出してくれると言ったんです。今後個人の働きがちょっと大きくなっても半額は出しますと最初言ったんですけど、3億円って聞いた瞬間ですね、ちょっと献金には重りがありませんって言われたんです、ね、そしてそれは何かというと、その奇跡を信じて公で東京カリスマ聖会で発表して、3億円かかるけど神はしてくださると発表して、みんなでもう与えられたと信じて喜びの声を上げた翌日なんです。神様の前に信仰の足を踏み出した翌日に、一番期待していた献金をしてくれると思ったグループが、献金の重荷はありませんって連絡してきた。で秋元読者はいつもその日東京アメリカに行く日だったんだけど、アメリカに行くときは行きの飛行機は寝るんです ね、もう最近はもう飛行機では寝られることにしてる。ところが寝れなくてですね、私たちは周りのチームだったの、感謝の賛美リバイバルキャンプだったんですけども、吉田君も言っておりましたね、秋元読者はずっと祈ってたってね。で本にも書かれていますね、曇り寺にも ね、いつも眠るのに眠れなかったって言ってね。面白いですね。神が言われて踏み出したら逆が起こった。ここも減らされた。戦争の時に数ってのはすごく大きいんですね。少なくされた。1万人でも少ないのにもっと言われた。次はですね、4節来ると神様はさらに言います。民はまだ多すぎるって、1万人じゃ。彼らを連れて水のところに連れて行けと。私はそこであなたのために彼らを試す、試験するって言うんですよね。今日センター試験ですけども。ね、私があなたに、この者はあなたと一緒に行かなければならないというなら、その人は行って、ね、この者はあなたと一緒に行ってはならないという人は行っちゃいけないと。どういう試験かというと、その水のところに連れて行きます、ね、そして犬が舐めるように舌で水を舐める者は、まあ、つまりこう手ですくって飲む人は別にしておき、膝をついて飲む人はこうやってね、膝をついて飲んでしまう人は別にしようと。そしたら口に手を当てて水を舐めた者、ね、手ですくって飲んだ人は300人、残りの9700人は膝をついて飲んだわけです。神様は言われたんですね、手で水を舐めた者、つまりこう手ですくって飲んだ者300人で私はあなた方を救い、ミディアン人はあなた方を救い、だから300人でいいと。残りの民は準備ができてないから、ひたついてしまったから、戦いの準備できないから返せって言ったんですよ。これ皆さんね、戦争ですよ戦争、13万5千人に対して300人で戦うというのは気違いだったです。でも神様は300人まで減らしたんです。何を言ったかというと、ギデオンはその指示に従ったんですね。ここがすごいんです。ギデオンは戦い方を知っていたと思いますけども、1万人に減らすだけでも勇気がいったと思いますけども、300人まで減らしたんですね、主が言われる通りに。なぜこういうことができたのだと思いますか。確認したからです。本当に神様ですか、本当に神様ですかって何度も確認をして、もう間違いなく神様だっていうことも確認をしていたから、彼は神様が言われる通りにすることができたんですね。本当に神様だと思ってなかったら、こんな風に愛して勝てるわけない、これ本当かな、どうかなって思ったと思うんですね。でもこの300人減らす前に3回ね、一番最初に言ったら3回間違いなく神様だと、まあ新約的には間違いなくイエス様だって確認していたので、だったら言われた通りにしようってことだったんですね。で皆さんね、本当に主が言ったかどうかということを大切にしてほしいんですね。で本当に神がおっしゃってるなら大丈夫です。神様は 裏切ることはおできになりません。神様は約束を破ることがおできになりません。神様はご自分の言葉にいい意味で縛られます。決して約束を破ったり裏切ったりすることはおできにならない方なんです。神は信じたから、ね、だから本当に主は言ったかどうかも、ね、確認することが大事なんですね。でそして彼は300人戦いに行くんですね。ところがね、もう今日これで終わってもいいんですけど、面白いんですよね。戦いに行く直前にですね、神様が来るんですね。そして言うんですね、じゃあギデオンは、ね、怖くなくなったのかというと、神がいるから怖いんですよ、やっぱり、ね、神様だと確信してるんだけど怖いんですよ。で皆さん、神様だと思ってても怖かったりしませんか？で私は弱いわ、信仰だわって思わないでください。ギデオンもそうだったんです。ただギデオンはその時、神様はもう一遍励ましてくれるんです。私ね、聖書を見るとこれ旧約ですよ。旧約の神様も愛の方です。旧約の神様もやはり私たちのことを思いやってくださる神です。だってここ見てくださいね、9節から、そのよう主はギデオンに仰せられた。立ってあの陣営に攻め下れ、ミディアン人のところ行けと。それをあなたの手に渡したから、勝てるから行きなさいと。しかし10節、もし下っていくことを恐れるなら、攻めていくのが怖いなら、あなたに仕える者、若い者プラと一緒に陣営に下っていき、彼らが何と言ってるかを聞けって。面白いんですよね。行けって言ったんですけど、まだ怖いかって、ね、怖いかって、もし怖いならね、プラを連れてプラッと行ってごらんって。第一礼拝ではね、古い人ばかだから誰も笑わないんですよ。しつこく言わないで、しつこく言っても仕方がないから笑う感じだけど、ね、第二礼拝の人は、若い人は一緒にして笑いましたよ ね。皆さん、若い人は笑うんですよ。皆さん笑ってください。プラと一緒に行きなさいと。そしたら、ね、面白いこと書いてね、彼らが何と言ってるか聞いてごらんって。その後であなたは勇気を出して陣営に向かわなければならない。すごいですよね。行けって言ったんですけど、その前にちょっと行ってごらんって、彼らが何と言ったか聞いてごらんって言ったの。そしたら勇気が出てくるからって。ここまでしてくれるんですよね。ここまで聖書をちゃんと丁寧に読むと、神様がどういう方か分かります。でそしてね、プラと行くわけですね。しつこいけどプラと行ったわけです。12節、ね、そしたらミディアン人はアマレク人や東の人々はみんなイナゴのように追っていたわけですね。海辺の砂のようにって書いてあるでしょ。大群ですよね。それだけ見たらますます怯えますよね。ところがちょうど彼らが、しつこいけどプラッと行った時に、そこにちょうどそこに一人の者が仲間に夢の話をしていた。ちょうど自分がこう忍び込んでいった、そこにちょうど夢の話をする敵ですよ、ミディアン人ですよ、敵の人が話をした。それは13節、私は今夢を見たと。見ると大麦のパンの塊が一つメディアン人の陣営に転がってきて、天幕の中にまで入り、それを打ったのでそれは倒れた。ひっくり返って天幕は倒れてしまったって。そういう夢を見たんだって言った一人が。そしたら仲間が答えています。この仲間も敵ですよ、メディアン人敵ですよ、ね、それはイスラエル人ヨアシの子ギデオンの剣の他ならない。神が彼の手にメディアンと陣営全部渡されたのだ。敵が話してるんだ。敵が夢見たぞって、ね、ギデオンの方からこの中を、ね、やってきて、パンの塊がやってきて、パンの塊って面白いですね。パンの塊がやってきて、日本的にはおにぎりがね、転がってきて、どんどん大きくなって、もうおにぎりがドドーンと来てしまってですね、おにぎりに押しつぶされて、陣屋も、転がっちゃったって言ったらですね、ね、それは豆腐でもいいですね。それは井上君の家の豆腐だとかね、イスラエル人弱しの子、ギデオンの次に他ならないって敵ですよ。敵が、圧倒的に自分の方が多いのに、自分たちは負けるっていうことを言ったわけ。ここでちょうど行った時に、その夢とその夢の解釈を敵がやっていて聞くわけですよ、ね、これはやっぱり励まされますよね。目の前でその話を聞いて、それでギデオンは帰ってきて、そして言うわけですね、15節、ね、まあ、まずそこでまず礼拝をしたんですね。で大歴代史のヨシャバでも同じなんです。すぐ礼拝をしたんですね。ね、やっぱり神の言葉を聞いて礼拝したんですね。そして戻ってきた後に、立て、主はミディアン人の陣営をあなた方にくださったと言って、300人で、まあ、100人ずつ3つに分けて、ね、まあ、戦うわけです。空壺も出したりいろいろして、ね、あとで読んでください。そして圧倒的勝利を取るんです。面白いのは敵が同士打ちをして、ね、圧倒的に勝つんですね、この後ね。で、神様はギデオンにその力でいいんだよって、強くならなくてもいいよって、 私が一緒にいるから大丈夫っていうこと言われて、でもギデオンはそう言われても本当に神様かなって分からなかったので、まず印を求めます。神だと分かったんです。分かったけどやっぱり怖い。だから本当に神様ですかってしつこく印を求めて確認できた。そしてさあ行こうと思ったらやっぱり怖い。神様恐れを持ったままじゃいけないから、最後に行ってごらんってもう一遍最後に励ましをくださって勝ったんですよね。で皆さんね、正直になってほしいんです。神様にはあやふやのまま進まないこと、本当に神様ですかって確認をしましょう。パウロ牧師面白いこと言ってます。この死の十字架に開拓で出るとき、一番最初開拓ですかね、出るときも結婚のときも、もう確認をもうしっかりとって、揺るげない確認をしようとってからこの開拓に出たし、結婚したって言ってましたよね。でルツマエダさんもそうなんですね。カンボジアに行った、ね、何度か話しましたけど、彼女はまだ今も若いですけど、私より3つ上ですけど、ね、我が彼氏頃にユーディダミッションというグループでフィリピンに行ってですね、で子供たちの触れてすごく感動して、でその時にまたフィリピンに行きたいと思った。そして神様に、その時ユーディダミッションというグループのリーダーが言ったんです ね、神様があなたをどこに使わすか聞いてごらんなさいって言ってね、彼女は祈った。フィリピンに行きたかった。だからフィリピンに神様が言ってくれるかなと思って祈ったら、神様がいきなりカンボジアって言った。で当時のカンボジアはもう内戦っていうか、ポルポトの頃で恐ろしいカンボジアの時代だった、ね、彼女それ聞いた瞬間怖くなってですね、いやーと思ってですね、でそのリーダーの方が、人には言わなくていいから心に秘めておきなさいって、でも神様の言ったことは覚えておいてねって言ったの。人に言う必要はないけどって言った。で彼女はほっとして忘れることに決めたの。怖かったからで忘れたんです本当に、ね、そしたら今度3月のね、5日だっけ6日だっけに長崎に行きます。ベンジャミン・コマラパレさんっていうインドの方、この方は世界中ネットワークを持った方です。その人が来たんですかって ね、ちょっと急に来たこともあって、長屋で集会をして、長屋の担当をしてたんですね、前田さんが。その後長崎教会で集会3回集会したんですけど、その3回の通訳を前田さんがすることになって、で一緒にですね、こう食事する時もずっと通っていってね、で当時あそこ、小渕さんの家があった場所、どこだったっけ、長屋じゃなくて矢上に小渕さんの家があって、そこに泊まってもらったんですけども、そこまで行く間車で送ったりとかね、接待全部通訳してもらったんです。そしたらね、そのベンジャミンさんが話したのはですね、インド人なのに3回の集会全部カンボジアの孤児の話をしたんです。しつこいぐらい。ほいで途中でね、ギュエモンでご飯食べたんです。でギュエモンでステーキ食べながらですね、でステーキ食べるというぐらいね、もっと素敵な話をしてほしいんだけど、ひたすらカンボジアの孤児の話をするんですよ。私なんでかなと思ってたんですけど、それを通訳全部前田さんがするんですよ。全部前田さんがずっと。で前田さん思い出しちゃったんですね。でベンジャミンさん行った後に私の方に来てね、今でも覚えてますよね、こういうふうに言いました。違いますよねって。違いますよね、木原牧師、違いますよねって言うから、何がって言ったら、いや違いますよねって言うから、いやだから何がって言ったら、いや実はって言って、今話したね、昔そのカンボジアが示されたけど、ね、忘れてた。でもベンジャミンさんがカンボジアの話を思い出しちゃったって、まさかカンボジアじゃないですよねって言うから、きっとそうだろうと思ったんですけど、祈ってごらんって言って、そしてカンボジアにチームが出るときに一緒に一回行って確認してきたらって言ったんですね。そしたらですね、彼女はちゃんと祈ったんですね。そしたらなんとなく御言葉が来るんです。でも怖いから逃げれない、とにかく一回行ってごらんって、一回行ってみればはっきりするからって言ったんです。当時ベトナム経由のチームでしたけど、カンボジアに行ったらですね、彼女は伊勢原の北高木郡というところ出身の農家の出身なんですけども、昔のその自分が生まれ育ったところと似てたんですって。すごくなんか恐怖よりもなんか懐かしさを感じたんですって。そしてあこれならと思って言ってました。天国に帰った平牧師が、そのチームはですね、よく食べたチームなんですって平牧師が言っておりました。ところが彼女は断食をして祈ったそうです。みんな食べてるのに断食して祈ってたって、まあ、一生かかってますからね。そして聖書を一生懸命読んでたら、御言葉が一つは示された。そしてキリングフィールドっていうね、今は綺麗になりましたけど、当時はまだ綺麗じゃなかった骸骨だらけのところね、もうちょっとすごい悲惨なことが起こったところですけど、そのキリングフィールドに行った時に、彼女はここに私を使わせてくださいって祈ったんですね。そして御言葉の確認ができたので、祈った本当に神様だったらどうか印を見せてくださいって祈ったら、それまで高めが降らなかった その日に突然雨が降ったの。行った人があるけど、向こうの雨はすごい。ザーッと。で、雨が降った後、パッとやむんですね。やった瞬間、キリングフィールドからペノンペンに帰る30分ぐらい。今は30分で帰るんです。道が良くなったから。当時は1年かかる。道が悪いから。そう帰る途中で、ダブルの虹が目の前に出たんですね。ものすごく大きな虹が。その虹の中を彼女はこう通っていったので、ね、その時に、わかりました、神様ってね。ね、あなたがおっしゃるなら来ますって言ったんですよね。で、行ったんですよね。で、彼女は怖かったから逃げてたんですよ。でも、神様は、ベンジャミンさんを使わせてきて、しつこいぐらい、頑張って話をして、思い出させてくださって、そして御言葉で確認をくださって、もう一遍、カンボジアに行って断食した時に言葉をくださって、天に収集くださって、でもちろん群れの確認を取ってね、群れの確認を取って使わされてたんですよね。で、案の定内戦が起こったでしょ、2ヶ月経った時に。そして、日本政府が飛行機を用意して、この飛行機で帰ってらないと、あとは責任を取れないという時に、彼女は神様に祈って、子供たちを私のところに来させなさいということが示されたんですね。で、残ろうって、この内戦でまた子供が孤児が増えると、そのために来たんだから残ろうと思ったんですよね。で、なぜそう思えたかっていうのは、行く前に確認を持ってたからです。間違いなく神が送ったんだっていう、神様私送ったんだっていう確信があったから、その時彼女は残れたんですよね。それがあやふやだったら、やっぱ内戦のあの時にね、生まれて初めて目の前を本物の戦車がね、本当に人を殺すために火を吹いてるわけですよその戦車を見てね、近くのガソリンスタンドが燃えたわけですよね。これでも怖くて仕方がなかった。怖いんですよ。怖いけど残れたのはなぜかというと、神が使わしたっていう確信があったからですよ。だからね、神様本当に語ってくださるんですけどね、本当に神様だっていう確認をね、取っといてほしいんです。それはあなたを強めますし、その言葉の成就と奇跡を必ず見せてくれます。それをね、ぜひ皆さん覚えてほしいというふうに思います。今日はここまでにします。今日はちょっとね、聖書から、ずっとお話をしましたけれども、皆さん、御言葉ってね、正しく学ぶと面白いんです。聖書は綺麗事書いていません。人間の弱さや人間の姿を正直に描いていますが、同時に神様のその人に対する愛をものすごく分かりやすく書いております。ぜひ御言葉に触れてください。私は御言葉によって養われていきます。そして信仰が育まれます。で、ギデオンのように、神様はきっとあなたに語ることがある、その力で生きなさいって、強くなる必要はないって、そのままでいいから生きなさい、私は一緒にいるって、私はあなたを使わすんだって、ね、神様の言葉の確認をもらって恐れずに進んでいってほしいですね。その時神様が栄光を表してくださいます。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、ギデオンに語られと同じように、私たちも恐れたり隠れたり、また荷腰になったりしてしまいやすいものですけれども、その私たちに向かって義堂に語られたように、勇士よと語ってくださり、私があなたと一緒にいる、恐れるなと、私があなたを使わそうと語ってくださることをありがとうございます。一人一人使わせる場所は違うと思います。職場であったり、学校であったり、家庭であったり、教会であったり、また誰かのところであったり、一人一人違いますけれども、神様から言葉をいただいて、そして確認をしっかりとって恐れずに進んでいくことができるように、あなたが用意されている奇跡を、勝利を、逆転を見ることができるように導いていってください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、短く悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのかって、今あなたの心からの願いを神様前に出してください。自分のことでも、家族のことでも、友人のことでも結構です。経済の問題でも、健康の問題でも、あるいは人間関係の問題でも、どんなことでも結構です。あなたの心からの願いを主の前に出しましょう。天のお父様、今イエス・キリストの名によって父の神の前に出てまいりました。お一人お一人の願いと求めに応えて、心と体を健やかにし、霊を解放し、精霊で満たし、問題に対する解決と勝利を豊かに明確に表してください。主イエス・キリストの皆によって命ずる。心と体を癒されよ。脳に触れてください。脳に触れてください。脳梗塞、脳梗塞によってもたらされた諸々の病をイエス様によって命ずる。癒されよ。がんをイエス様によって命ずる。悪性の腫瘍、良性の腫瘍、ポリープ、イエス様によって命ずる。消えてなくなる。 白血病を癒してめずる、完全に癒せよ。膝の痛み、関節の痛み、イエス様ってめずる、痛みを消えてなくなれ。躁うつ病、統合失調症、不安神経症、対人恐怖症、心と精神の病、イエス・キリストの皆によって癒されなさい。全く愛を恐れを締め出します。主の愛を添え、主の平安を添えてください。どうぞ心と体の病を働いているこの悪霊病の霊、イエス様って命ずる、その人の心と体の力出ていけ。許せない心、あと思い出すと心がイライラする苛立ち、そのそこに主の手を置いて平安をください。許しの力を、和解の力を、イエス様、十字架の血潮によって許しと和解を添えてください。分裂と混乱をイエス様で断ち切ります。十字架の血潮によって許しと和解を宣言します。夫婦に、親子に、家族に、友人に、職場に主の御手を置いてください。どうぞ1000万必要な方がいます。その経済を満たしてください。もっと必要な方がいます。神様がその経済を満たしてください。また今目の前の必要がある方がいらっしゃいます。神様、その方にどうぞあなたが御手を伸ばしてその必要を満たしてください。また喜んで捧げる心をくださって、神様が捧げるものを祝福してくださることを体験できるように、どうぞ神の名を知って捧げる勇気を与えてください。能力、あなたに与えられた能力がある。これをもっと用いなさい。ある方は歌うこと、ある方は買うこと、またある方は何かこのいろんな賜物があります。隠していてはいけません。能ある鷹は爪を隠すという日本語では言いますけど、日本で言いますが、これは日本の言葉であって聖書ではありません。あなたに与えられたこの、あなたに与えられたこの賜物をもっと用いなさい。隠さずに死のために用いていきなさい。それはあなたにとって喜びとなり、多くの人にとって祝福となると主はあります。どうですか、その賜物を生かしていくことができるようにお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。感謝します。お知らせをお願いします。